はい、それでは都道府県別地図帳に行く前に、先ほどのですね、上信越高原国立公園の情報がね、まだ残っていますので、こちらの2009年版の分厚いテキストの39ページですね。だから上信越高原国立公園は、先ほどの万座温泉のほかに、まずは浅間山、これは長野県の方にもかかってまして、はい、長野群馬の両県にまたがる福式の、活火山、標高が2568メートル、よく噴火することで知られている、山でもあるんですね、はい。それからその次が谷川岳といいまして、こちらも群馬と新潟の両県にまたがるもので、ここをですね、清水トンネルという非常に長い、トンネルがありまして、川端康成の雪国という小説の中に出てくる国境の長いトンネルを抜けると雪国であったという、その国境の長いトンネルがこの谷川岳の下を貫いていると、こういうことになるんですね。はい、そして大仁王出しというのが、この浅間山からの噴火物によってできた、今は観光地になってますけれども、大きな犠牲を出したところでもあるんですね。群馬県の西端に長野県との境、群馬県の西端で長野県との境にあります浅間山からすると北の斜面、北斜面の溶岩流地域のことであると。1783年の大爆発があり、北斜面に溶岩流を、流出したと。1000人余りの死者を出し、南北5キロ、東西1、2キロ、厚さ30メートルの奇岩解析を検出。付近の浅間山溶岩樹形、基本的にこの溶岩の固まった、溶岩の固まったものが、ゴロゴロとあって、一度だけ見てきましたが、ある意味すごい光景ではありますけど、要はこう黒い岩が、ゴロゴロしているという、岩というか、溶岩の、固まった、独特のものですけどね、それがゴロゴロ、その間をこう散策できるようにしてあるんですね。この鬼押し出し園という観光地になってますので、観光客がやってきて入場料を払ってそこをこう散策していくと。そのところどころにですね、この溶岩樹形というものがありまして、もともとここに木がこう生えていたんですね。この溶岩が流れてくる、木が全部焼けてしまう。しかしその木のこうめり込んでいたところだけは、この穴の形でこう残っていたと。もともとこう木が生えていましたからね。でそこはこう木がずっと燃え尽きていくんですけども、その部分がこう穴として今残っていますと。ただそれだけのことなんですけど、特別天然記念物なんです。非常に珍しいものであると。地形的に珍しいものであるということで、特別天然記念物となっているんです。ただの穴なんですけどね。見てしまえば。だけど珍しい、そうかなという。かなりこう想像力をたくましくしておかないと、ただの穴にしか見えないんですよ。でもここに木が生えていたんだ、ね。こうじーっとしばし頭の中で、イメージする。そういうことになるんですね。はい。そしてここにまた白根山が出てきます。こちらは草津白根。はい。草津に近いということで、その草津白根という、はい。だから日光白根、草津白根、どちらも白根山なんですね。白根山というのは本当にあちこちにあるもんですから。はい。この草津白根山、群馬県の北西部、長野県との境の近く、またがってはないんですね。県境の近くにある火山で、標高が2160メートル。火口湖が3つあるんですね。はい。枯釜、湯釜、水釜という名前のついた3つの爆裂火口湖。火口に水が溜まったものを火口湖と言います。いわゆるカルデラ湖っていうのは非常に大きな湖になるんですけれども、この火口湖は比較的こじんまりとした、火山の火口と言いましてもそんなに大きなものではないですね。ただカルデラは特別なものですね。ガサッとこう陥没したりして非常に大きく大きな窪地ができたものですから、火口湖はそんなに大規模ではないですね。はい。 今この写真に出ていますのが、湯釜の方です。まあ、白黒で残念ですけども非常に綺麗な、まあ、エメラルドグリーンというんでしょうか、非常に綺麗な色をしています。はい、ここも見てきましたけど、やっぱり間近で見ると非常に綺麗なところですね。ただこの湖は酸性が強力な酸性になってまして、ですからもし誤ってここに落ちてしまいますと溶けてしまうというね、まあ、恐ろしい、まあ、面もあるんですね。まあ、見てる分にはいいんですけど、とてもじゃないけど泳ぐことはできないと、まあ、泳ぐ人いませんけど、はい、溶けてしまいますというね、すごい酸性度がまあ強いそうです。はい、でこのそうですね、まあ、ここは硫黄が3行目ですね。地底に硫黄が堆積してエメラルドグリーンの湖水を尽くし、そして群馬県側の山麓には草津温泉、はい、あまりにも有名な草津温泉があります。そして島温泉括弧5番、はい、ここはもう県西部吾妻川支流島川という川の上流部に位置する温泉で、古くから草津伊香保とともに上毛三名湯、まあ、いずれも群馬県の島温泉、草津温泉、伊香保温泉で、この、上毛三名湯と言われた1954年日光湯本温泉、それから酸ヶ湯温泉とともに日本で最初の国民保養温泉地に指定された。で群馬県と栃木県を昔は毛の国、ね、毛という字を書いて毛の国と言っていたそうですね。その後後に、毛の国は分割されましてね、上津毛の国と下津毛の国、それぞれ高津家、下津家と、つまり上毛といった時には群馬県、上毛といった時は群馬県のことであると考えれば、まあ、いいわけなんですね。はい、さあそして草津温泉です。県西部白根山、草津白根山の南東麓に位置します。標高が1200メートルの高地にあります。湯治温泉、湯治というのは基本的に温泉に浸かって病気などを治そうと、まあ、湯治する場合は基本的に1ヶ月とか長い間こうそこにね寝泊まりして毎日のように湯に浸かるというような、そういうまあことなんですけれどもね、まあ、そういう温泉として全国的には有名ですと。湯を冷ます、湯温が70度高いですね。もっと高いところもあるようですけども、まあ、70度と言いますと普通には入れませんのでね、そうすると湯を冷まさないといけないというところから生まれてきたのがこの湯もみというものですね。我々も一般にこうお湯を冷ますときにこうかき混ぜたりして冷ますというようなことをよくやりますけど、それとそれのまあ大規模なもので、この湯もみはもう今は観光名物になってましてね。でこの写真にあります通り大きな板でこの湯をかき混ぜてですね、お湯を冷ますという、まあ、そういうことをやる、一般客もなんか参加できるらしいんですけれども、はい、あともう一つは外の方に行きますと、この湯畑というですね、この温泉街 のど真ん中にですね、湯畑というこの源泉が湧いてくるところがあるんですね。こう畑という字を使っているのがすごいですけどね、このお湯がこうどんどん湧いてくるっていう感じで、滝のように湯がこう流れ湧き出てくるという、もう圧倒的なそこに景観が見られるんですね。まあ、この草津温泉の一つの大きな特徴がこの湯畑、そしてこの湯もみというものですね。これがまあ大きなキーワードになりますね。はい、ちょっと次のページもう少し40ページなんですけども、この括弧4番に伊香保町、みなかみ町などがあるんですけども、まずこの伊香保町のですね、伊香保温泉、はい、この右の写真にあります。これはもうすでにガイド試験にこれとほぼ同じアングルの写真が写真問題としても出てしまったんですけど、まあ、一応ね写真問題でもなく写真問題ではなくまた出る可能性はないとは言えませんので一応見ておきますね。同じ項目でも、文章問題にしたり写真問題にしたり、あるときは県をどこにありますかと聞いたり、あるときはどの温泉ですかと聞いたり、 あるときはこのような特徴を持つ温泉はどれですかと、いろんな出題の仕方があるんですね。ですから試験に1回出たからといってもう二度と出ないというのは、これは日本史なんかとも共通していますけれども、1回出たものこそ危ない場合もあるんですね。ですから、まあ、いろんなアングルで出されてもついていけるようにしておきたいというところはありますよね。で、例えば文章でやっても急な石段を挟んで、ちょうど2行目になりますけれども、1行目から2行目の急な石段を挟んで避難壇上に旅館や飲食店が並んでいて賑やかな温泉街となっているのはどこでしょうなんていう問題もないとは言えませんよね、写真ではなくても、はい、ですからそういう意味では、まあ、この写真の方がインパクトがありますけどね、確かに変わってるなというね、上り下りが大変だなという、まあ、すぐにまあ思ってしまいますが、まあ、そういうユニークな、まあ、温泉街ですよ。あともう一つ水上温泉、はい、これは水上温泉なんですけども、そうですね、県北東部の水上町で、この水上町ひらがなで書いてありますね。2005年に合併してひらがな表記、最近合併した結果にひらがなの名前になることが非常になんか流行ってると言いますかね、特にこう読みにくい地名とかは特にそうですね、ひらがなで書いてしまおうなんて、まあ、そういう傾向が出てきてますね。これもその一つです。でその温泉で、まあ、利根川上流の渓谷に、まあ、臨んでいますと。あとその他自然のところですね、はい、括弧5番のその他自然です。利根川、もうすでに利根川の名前は何度か出てきたんですけど、ここで最終的に、はい、古来坂東太郎、坂東というのは関東、今関東地方と言いますね、関東のことを昔は坂東と言っていたんですね、はい、大きな川がこのように別名を持つことがあって、ここは坂東太郎という、まあ、ニックネームですね、はい、と呼ばれてきた大河川で、群馬県北端の丹後山付近に源を発し、関東平野をほぼ北西から南東に貫流し、下流域で茨城、千葉県境を投流し、霞ヶ浦、北浦などの水を合わせ銚子市で太平洋に注ぐと。で、長さが322キロ、日本第2位の長さですね。そして流域面積が、まあ、この数字は覚えなくても、まあ、大丈夫だと思います、はい、流域面積は日本第1位、はい、流域面積は日本第1位。以前流域面積を皆さんに口頭でこういうものですよと言いました。降った雨が その川に流れる地域、降った雨がその川に流れる地域の面積、これを流域面積と言うんでしたね、はい、でちょっとまた先ほどのこの細長い地図帳の項目別地図帳で河川のところを開けていた5ページです、はい、さっき鬼怒川という支流がね、利根川に合流して利根川となって太平洋にって言ったんですけど、今度は17番、先ほど途中で二股に分かれます、向かって左側、はい、こちらが群馬県から出てますよね、はい、群馬県の丹後山付近から流れ出して、まあ、途中で鬼怒川と一緒になって、まあ、千葉県を流れて、はい、そして太平洋に流れ出すと、こういう様子になっている。これでこの項目別地図帳の川の17番がよく分かりましたね。栃木県から鬼怒川、ダイヤ川から鬼怒川、鬼怒川から利根川、そして群馬県からは利根川としてずっとこう流れてくるという、これが流域面積が、ね、大きくなる原因なんですよ。この鬼怒川自身もすごく長いし、でこの本来の利根川自身も長いし、でその降った雨が流れ込む、ね、ところの地域ということですと、この支流が多いということがですね、流域面積を大きくする大きな、まあ、要因の一つなんですね。長いということと支流が多い、もしくはその支流がとても大きい、こういう時に流域面積が非常に大きくなるんですね、はい、では戻りまして40ページ、 で、その利根川のところの説明の3行目の真ん中から右、長さが322キロ、日本一長い信濃川が367が日本一なんですね。はい、ああそれは日本第2位と言って、ああそうだなみたいな、367に対して322キロメートル、日本第2位、流域面積が日本第1位ということになりますね。はい、さあそれではですね、あと項目として白根山、これ日光白根山、栃木県にありました。それから赤城山、それから、妙義山と。でこの赤城山のところを見てみますと、1行目の右の方に榛名山と妙義山とともに、やはり上毛、三山と称されています。でその妙義山がまずそこにちょっと、説明の方が、出ています。はい、あと41ページの一番上に榛名湖というのが、あるんですけども、こちら榛名山という山、カルデラですね。そのカルデラの一部に水が溜まって、いるのがこの榛名湖です。はい、全体じゃないんですけどね、カルデラの一部が湖になっています。はい、でそこで今度は都道府県別中長の方で、おさらいということになります。10ページですね。はい、都道府県別地図帳の10ページの、群馬県、項目が結構ね多いですね。まず上の方から、まず上がこう新潟県で、そこから時計回りに福島県、栃木県、埼玉県、長野県、やっぱり1、2、3、4、5、5県、ちょっと離れたところに東京と山梨も控えてますけどね、隣接、直接つながっているのは新潟、福島、栃木、埼玉、そして長野と取り囲まれているわけですね。はい、でその上の方、越後山脈、丹後山、ここから利根川が流れ出していくということですね。はい、でこの利根川の右の方に、尾瀬地域があります。はい、で尾瀬沼と日内ヶ岳、尾瀬沼はちょうど福島と群馬にかかってますね。でその麓というか、その、すぐそばにこの日内ヶ岳、山頂だけ書いてあるから離れているように見えますけど、実際にはもっとくっついてます。はい、ね、山頂の部分だけこうあれしてますけどね。はい、でその尾瀬沼で、この東の方に至仏山と尾瀬ヶ原が見えます。先ほどは新潟県側からこの至仏山を背景とした木道のある尾瀬ヶ原を先ほど写真で見たところですね。はい、で尾瀬沼と日内ヶ岳に関しては、この尾瀬沼の方から日内ヶ岳を見る形で写真が出ていましたね。はい、そういったふうに写真などがありましても、この地図上で大体のこの地理的状態を見ておきましてもいいのかなと思いますけどね。はい、それから左の方に目を移しますと、新潟県との境に谷川岳、はい、この下を例のトンネル、清水トンネルが、でこのトンネルを抜けますと新潟、越後、そして越後湯沢温泉というのが、待ち受けているわけです。トンネルを抜けるとそこは雪国であった。この山を境に新潟にはたくさん雪が降りますけれども、こちらの方にはそれほど降らないと。でこの空風というのがね、吹いてくるということで、知られてますけどね。その原因は湿った空気がこの山を越える前に新潟県側に、雪をとっと降らせて、そしてその湿気が取れた風が、空気がこちら群馬県の方に流れてきますのでね、そうすると空っ風という、からっからの冷たい風が吹いてくるという、そういう状況になっているんですね。はい、北西の季節風といいましてね、冬に吹いてくる、シベリアから吹いてくる、風が海を渡っていくうちに湿気をたっぷり吸い込んでですね、その水分を新潟県に落として、そしてこちらに、渡ってくると、こういう状況になっているんですよね。はい、さあこの谷川岳のところに水上町、そして水上温泉、水上町はひらがな、水上温泉はまだこう漢字で書いてあります。 じゃあそのまま左の方にもう新潟県沿いのところを見てしまいますと三国山脈というところがあるんですけども、あこちらが、まあ、そうですね、はい、ね、ちょっとちょっとすみません。ちょっとね、こちらの、2010年版の、この薄い方の冊子の、9ページなんですけれども、ここの荒船山がありましたね。その荒船山の写真の下に、岩宿遺跡と、それから赤岩というですね、重殿圏。重要伝統的建造物群保存地区、まあ、略して重殿圏の国村ですね。国村というところに赤岩地域で、ここが、重殿圏に、まあ、指定されているんですね。で岩宿遺跡の方はこれ、まあ、いわゆる先土器文化、まあ、旧石器文化ですね、まあ、それの、まあ、かなり古いものですけどね、旧石器文化の遺跡があるのが岩宿遺跡で、赤岩は、山村養蚕町、まあ、山村なんですけども、特に養蚕の町なので、養蚕農家が未だに現存しているんですね。幕末明治の養蚕農家が未だに現存してあると。なんか保存地区っていうと誰も住んでなくてただ単に保存しているというイメージを持っている人があるようなんですけども、まあ、大体この重殿圏に指定されているところは今も人間が住んでいるところがまあほとんどで、まあ、ここはもうその養蚕そのものがまだ残っているということですよね、はい、だからそういう意味では、まあ、やっぱり価値があるんですかね、はい、山村養蚕町珍しいですね、はい、この重殿圏で養蚕町というのはそうないですから、山村は多いんですけどね、はい、さあ今実はその地図上でそこに今差し掛かろうとしましたのでね、ちょうどタイミングとしてはいいかなと思ったので今見てみました、はい、では地図帳10ページに戻ります。で先ほどの、三国山脈って書いてあるところありますよね。その国と山の境のすぐ下、ちょっとこう尖った感じでこの境目がね、ちょっと尖った感じで上に突き出してますけど、そのほぼ左ぐらいのところですかね、この境界線のほぼ左のこの国という感じのすぐ真下のあたりにこの国村赤岩集落が広がっているんですね。もう県にペタッとこう県境にこうへばりつくようにあるのがここなんですね。国村、国村って読めないですね。六号村と書いて国村、そこにあるのが赤岩集落中殿圏です、はい、そしてその、ほぼ下の方に島温泉という温泉があり、左の方には草津白根線があり、その南東麓には草津温泉があるという先ほど確認したところ、そして万山温泉はちょっと文字では出てないんですけども、この草津白根山と書いた草という字の左下のもう県境ギリギリのところに万山温泉、はい、この草という漢字の左下の長野県には行かない手前 の、 この群馬県のギリギリのところにこの万山温泉があります。ですからここに白根山を挟んで万山温泉と草津温泉というものがあるということになります。で少し離れて島温泉、はい、その島温泉からほぼ下の方南の方に目を落としていきますと春名山、春名湖、伊香保温泉、そして右の方にちょっと桐生市というのがですね、赤城山、はい、でこの桐生市2つあるんですね。でこれどういうことかと言いますと、この足尾山地って書いてある方の桐生市、こちらがまあメインと言ったらいいんですかね。そして緑市を挟んで、左向かって左の方にあるのがこれ飛び地と言いましてね、飛び地、ちょっと間に別の自治体がこう入ってしまっているので離れているんですけど、どちらも桐生市です。でこんなに大きな面積を持った飛び地というのは他にないそうですね。飛び地って結構、ね、小さなものが多いんです。だけどもこれは大きいですよね、面積が、はい、 このメインのところと変わらないぐらいの面積を持ってますからね、非常にこう珍しい、まあ、飛び地という大きな飛び地を持っているのが桐生市なんですね。はい、今度は目を再び左、まあ、西の方へ向けていきますと、こちらは長野県との境になりますけれども浅間山、はい、これ先ほどあの文章で読んだものが思い出されますね。浅間山の北の方の群馬県側に鬼押し出しがありますよって、まさにその通りですね。でこの鬼押し出し園というですね、まあ、観光地になっているんですが、そこをこう散策してますと途中でちょうどこの浅間山がきれいにこう望める箇所があって、そこで一瞬立ち止まって写真などを撮ったりするスポットに今なっているんですね。はい、ということで北側に鬼押し出しと、はい、それからそのこれもあの長野県になりますけど軽井沢というのがね今ちょっと見えてますね。浅間山のふもとのところに軽井沢、軽井沢から右の方に目を移しますと、上毛三山の一つの妙義山があの見えています。はい、それでは今度は埼玉県ということで、またあの分厚いテキストに一旦戻っていただきます。はい、こちらの2009年版の埼玉県です。41ページですね。41ページの埼玉県で、この埼玉市がやはりひらがなになりましたね。はい、これも合併した結果ですね。あの埼玉というひらがなになりました。県の名前は漢字で、旧国名が武蔵で、そうですね、括弧2番の荒川から見ていきましょう。荒川、拳ヶ岳に発し長瀞、これはね42ページ、まあ、次のページにちょっとこう長瀞の説明があります。後で見ましょうね。はい、この長瀞を形成して秩父盆地を流れると、さらに関東平野に出て埼玉県の中部を貫き、下流は荒川放水路と隅田川に分かれて東京湾に注いでいくと。もともと荒れた川だったので、荒れるというのは洪水を起こしたりするという意味での荒れるですね。川というのはやっぱり洪水、ね、になりますと大変ですから荒れ川というんですね。で農業被害など、あるいは時には、ね、あの人を巻き込んでですねしまうという、そういう怖いものですから、あの、まあ、荒れ川とで荒川なんだと。でこの拳ヶ岳の説明がですね、41ページの一番下から2行目にあります。秩父多摩海国立公園、秩父多摩海国立公園、試験には今まではあのそれほど登場するものではまあなかったんですけれども、まあ、一応ね国立公園はやっぱり国立公園ですから見ておきましょうと。でその拳ヶ岳ですね、秩父多摩国立公園に属し、秩父山地の主峰の一つ、標高が2475メートル、山梨県、埼玉県、長野県、旧国名でいきますと甲斐、武蔵、信濃、甲斐のこの甲という字と武という字と信という字を合わせて拳、これで拳ヶ岳というですね、まあ、頭文字を取ってつけた、まあ、ネーミングということになります。ある意味分かりやすいですけど、国名、旧国名から山梨、埼玉、長野とすぐ戻っていけるかどうかですね。だから旧国名というのはやはり地理では非常にいろんなところでこう重要な役割を果たしている。はい、だから常にこの旧国名というものは意識されておきますとね、今で言うとどのあたりかななんて、でこういった山の名前などにもついてますのでね、はい、旧国名はもう絶対に切り離して考えられないということです。で42ページの上から2行目に長瀞が出てまいります。トロというのは山水辺に静かと、山水辺に静かって書いてあります。で基本的に流れが静かで水深が深い、その部分が長いので長瀞と、こんな風に多分ネーミングしたんだと思いますね。和歌山県などにあの泥橋という、またやりますけども、この泥橋の泥も同じ漢字、山水辺に静かと書くんですね。あこもそこ もう超有名な、まあ、観光地になってるんですけども、はい、こちら長瀞の方もですね、はい、 秩父郡長瀞町の南の町、長瀞町と南の町、それから荒川で行くと、そのちょうど中流に値する、相当するところの、まあ、峡谷であると。で、この写真でちょっと前見えるんですけど、岩がね、この浸食された結果ですね。はい。地殻変動があったり、荒川による浸食作用によってできた、まあ、地形で、まあ、河岸段丘、まあ、段になって、岩がですね、段のようになって残っているので、まあ、河岸段丘の一部はほぼ水平に並び、それが岩畳と称されると。で、レジャーとしては船遊び、釣り、あと、まあ、桜の名所でもありますよということですね。はい。さあ、それでは、このテキストに関する情報はこれぐらいにして、また薄い方の2010年受験用テキストの9ページの埼玉県です。で、まず秩父多摩海国立公園と。これはそうですね、まあ、一応見ておこうかなというぐらいなんですけども、土地元関所、ね、土地元という名前の、まあ、関所跡があります。甲州に抜ける秩父大観道。大観道というのは、平たく言うと、まあ、街道ですね。はい、東海道とかいう、いろいろありますけど、ああいう街道ですね。はい。それから信州に抜ける信州大観道。との分岐点である土地元に、武田信玄、これは戦国時代の武将、まあ、有名な人ですけども、この武田信玄が設けた関所の跡があるとのことです。まあ、地味なところではありますよね、観光地としては。特に歴史的に興味のある方、歴史関係の好きな人、武田信玄ファンとかいう方にはたまらないでしょうけども、ちょっと一般的な観光という意味では少し、マイナーな感じはしますね。はい。それから中津峡、こちらは、まあ、自然渓谷なんですけどね。はい。中津峡は荒川の支流である中津川が刻んだ渓谷で、四季を通じて観光客が訪れています。今度は三峯山。秩父市の三峯神社がある頂であると。で、古くから参道が整備され眺望もよろしい。で、本来は奥秩父、山海にある妙法ヶ岳、白岩山、雲取山の三山を総称して、まあ、言うものであると。だから三峯山という一つの山というより、どちらかというとこれらを総称して、まあ、呼ぶ、まあ、名前であるとのことです。はい。まあ、この辺はもう絶対という、まあ、一応困難がありますよということで、まあ、紹介という感じでありますね。はい。それから、狭山湖というのがありまして、こちらは、まあ、人造湖、まあ、狭山湖はまあ通称なんですね。本名は山口貯水池、ね、山口貯水池という名前がちゃんとあるらしいんですけど、まあ、一般には狭山湖と、人造湖で2万本にも及ぶ桜があり、花見のお客で賑わうところです。まあ、人造湖といいましても結構お客さんね、もみじとか桜などが美しいということで、観光資源になっているところがあるんですね。人造湖であっても美しいところは美しいという、まあ、そういうところですね。はい。それから川越、もうこれはもう試験にも、まあ、出ましたけれども、まあ、充電圏、ね、重要伝統的建造物群保存地域で、県の種別はそうですね、松下町、商売屋さんの、まあ、松下町ですね。で、蔵造りの町並みが残っています。で、川越のシンボルとしてはやはり何といってもこの右の写真にあります時の鐘、時の鐘が川越の、まあ、シンボルであります。あと小京都が2つ、小川町というところですね。県中部比企郡、比企地方及び県南西部の最も北西にある、伝統工芸の和紙で知られるところ。伝統工芸などがよく残っているところも小京都になることがあるんですね。はい。神社仏閣が多い、町の造りが京都に似ている、地形が京都に似ている、伝統工芸品などがよく保存されている、まあ、そういったところが、まあ、小京都になる条件なんですね。 で、嵐山町というこちらは小川町に隣接する町で、平安時代末期から鎌倉初期にかけての武将たちも、細かいことになりますから名前は出してませんけどね、はい、そういう武将たちにゆかりのある地なので、まあ、小京都と。あと秩父夜祭という、まあ、結構大きなお祭り、これは12月に行われる秩父神社のこの豊作祈願なんですけど、夜祭なんですね。もともと日本のお祭りというのは夜行うものだったんです。はい、祇園祭りというものが行われるまでは日本では夜祭りを行うものだったんです。ところがこの祇園祭りの時は平安時代にこの疫病が大流行をしましてね、で不安が大きかったので、そのあえて神様を外に連れ出してですね、その疫病の原因になっているかもしれないものをにこう脅威を与えてですね、出ていけと、このデモンストレーションをするために昼間に賑やかに祭りを行い始めたんです。それが全国にこう広まっていって、今昼間に祭りをするのが普通になりましたけど、昔は夜祭りが当たり前だったんですね、はい、でしかも夏祭りというのはそんなになかったわけですけども、その祇園祭りがその夏に行ったということで、夏祭りがまたどんどん広まっていくことになるんですね、はい。まあ、日本というのは大体田植えの時期とか、ね、稲刈りの時期とかお正月とか、まあ、そういうところに祭りが集中してるんですけどね。ただ最近は有名な祭りは大体夏に行われているものが多くなりましたね、はい。まあ、ということでここはそういう昔の名残がある夜祭り、しかも12月に行われるというね、そういう豊作祈願のまあ夜祭りですと、はい。それでは都道府県別地図帳の11ページです。埼玉県というのも内陸県ですのでね、やはり、まずは群馬県、それからまた時計回りに栃木、茨城、千葉、東京、山梨というふうにぐるっと周りを取り囲まれております。群馬、栃木、茨城、千葉、東京、山梨、はい。でこれ一番上に、県境になってます、この利根川というのがずっとね流れてまして、で今度は真ん中にこの荒川というのが拳ヶ岳からずっとこう、はい、で東京の方にまあ流れていくと。ではですね、この関東山地って書いたところ、一番左の方なんですけど、関東山地って書いたところの下に拳ヶ岳、まあ、ちょっとね三県境にまたがるんでギリギリ、はい、微妙な位置にあります。というかもともと山があるんでそこが境になるというのが自然な流れなんでね、この雲取山もそうですね、はい、このちょっと右の方に行きますと雲取山が県境にありますね、はい。でこの雲取山のちょっと上のところに、ちょっとこれ文字が書いてないんですけど、雲取山からもう少しこう川の方にずっと寄っていて、川のあたりに三峰山というですね、はい、三つの山を称するということですけど、まあ、大体このあたりに雲取山のほぼね、上の川の近くに、三峰山があるんですね。で今関東山地って書いてありますけど、その山地って書いたところのちょっと右の方に、そうですね、1センチ5ミリほど、まあ、右に行ったところあたりに中津峡というのが、まあ、ちょっと細い川なのでこの地図上には出てないんですけどもね、中津峡というところがあるということですね、はい。それからそのまま川の流れに沿ってずっと東、北、東、この川に沿っていきますと、秩父盆地を通って長瀞を経由して、で荒川という真ん中にちょうど大きちょうど真ん中のところに荒川という字が書いてあるんですけど、その荒川の反対側、川のこちら手前の方ですね、このところに小川町と嵐山町が、ちょっとこれも今文字が入ってないんですけども、この付近にですね、この荒川の下あたりに、ちょうど小川町と嵐山町が、小川町の方がちょっとこう広い感じで、で嵐山町はちょっと細長い形でね展開している、ちょっとくっついて小川町と嵐山町、まあ、小京都ですね、はい。それからその荒川という ところから今度はずっと下の東京都の境の方、武蔵野と書いてある、ね、武蔵野と書いてあるところに所沢市、入間市などがあるんですけども、この所沢市の一番左下、もうギリギリ東京都の、まあ、県境ギリギリのところに狭山湖という人造湖が、まあ、あるんですね。はい、まあ、埼玉県はまあこれぐらいですね。はい、さあそしたら今度はまた分厚いテキストに戻っていきまして、今度は千葉県に入っていきますね。はい、で千葉県の方はですね、42ページこちらの分厚い方のテキストの42ページの下の方に、千葉県、旧国名が下総、上総、阿波という、3つの、まあ、旧国名があります。これを合わせて、まあ、千葉県ということになります。で43ページの、四角い括弧5番の、自然というところがあります。でこちらのですね、まあ、利根川がまた出てますけど、まあ、群馬県の方を見ていただければね。はい、犬吠埼、千葉県銚子市の東端、太平洋に突出している岬であると。1874年に設置された日本最初の回転式灯台があります。灯台の好きな方たちも、まあ、いらっしゃるわけで、灯台人気ランキング、ね、堂々の第1位になったのが、まあ、この日本最初の回転式灯台であります、犬吠埼の、まあ、灯台と。レンガ造り、高さ31メートル。で、この銚子沖っていう、銚子の沖にはですね、まあ、親潮と、まあ、黒潮というのが流れてましてね、ちょっとこのテキストの8ページを見てみましょう。はい、この8ページ、同じテキストの8ページの、日本近海を流れる海流というのがあって、まあ、このイラストの方を見てもらいますとね、分かりやすいんですけど、太平洋の方を見てもらいますと、北の方から親潮が、南の方から黒潮が流れています。で親潮というのが、まあ、その文章で説明がまあありますけど、8ページの下括弧4番ですね、この寒流、はい、寒いと意地を書いて寒流で、黒潮は暖かいという字を書いて暖流と言います。これ地図上見てください。ちょうどこの銚子沖、はい、この辺りが親潮と黒潮がぶつかり合う、まあ、ポイントなんですね。はい、ですから非常にこう荒い波がやってくるところでもあるんですね。まあ、それでそういうこの辺りの景色は波が荒いですよと。まあ、そういうこのね、船にとってはちょっとこのやばいところなんですよね。この利根川と親潮と黒潮が3つが一緒にこう合流するところなので、ちょうど舵を切るポイントが、この灯台がですね、その役目を、ここ気をつけろよみたいな、ここポイントだよという、そういう役割をまあ持っている、まあ、灯台なんですね。で、今度はこの薄い方の2010年受験用テキストの9ページを見ていただきます。2010年用の9ページのところに、この千葉県の水郷筑波国定公園として、霞ヶ浦、水郷、そして香取神宮、ね、でその犬吠埼というのが4つ目の項目として上がっています。今見たところ、ですね、で写真を見ていただきますと、これなんか波がやっぱりこう荒々しい感じがちょうど見えますよね。でこの白く見えている、はい、この灯台でこの波ですね、はい、この犬吠埼、この犬吠埼のこの埼という字が埼玉の埼と同じ土辺になってますね。この山辺の埼と土辺の埼の違いは、土辺を使った時は岩、岩の塊であることを表します。ですから同じそのなんとか崎でもですね、ちょっと漢字を使い分けている場合があるんですね。 はい、ですから山辺とこの土辺を使い分けている場合がある。それはここは岩だよみたいなことを言いたいときにはこの土辺を使うんですね、はい、でその2行目の説明を見てもらいますと、この半島は岩からなっており、沖で黒潮と親潮がぶつかり合い、その波が海岸に打ち寄せられ、さまざまな形の岩を海岸の中、海岸に作り出していると。そして先ほどの、ね、日本最初の回転式灯台がありますよということですね、はい、じゃあここで今日、2回目の、あ、もうちょっといけますかね、はい、もうちょっといきます、はい、あと5分ほどしてね、また休憩に入ります。じゃあ今のですね、9ページのところの霞ヶ浦、これもいいですね。それから水郷、はい、香取市、まあ、昔は佐原市と呼んでいたんですが、今は香取市に変わりました、はい、から茨城県の潮来にまたがる、利根川下流の低湿地帯、水郷12郷、水郷16島、水郷佐原水生植物園などがあります。香取神宮、これ香取市なんですけども、鹿島神宮と並び古来武神として信仰されている。武神というのは武道とそれから武運の神様であると。武道と武運の神様である。武運というのは勝ち負け、勝ったり負けたりする、それの勝ち負けの運のことを武運と言います。ですからお願いすると勝つことができると、ね、あとは武道ですね、武道を守ってくれる神であると。こういう武神としての、まあ、香取神宮ですね、まあ、古くから信仰されてきましたよということです。はい、それでは今度は10ページですね、まあ、この辺もね、まあ、ガイド試験、今までの従来のガイド試験では多分、まあ、触れることがなかったかもしれないところです。南房総国定公園です。いわゆるその華やかさという面ではね、まあ、あまりないんですけど、まあ、一応念のために見ておきましょう。一応国定公園ではありますから。と、清澄山というのがありましてね、これが、日蓮さん、鎌倉時代の日蓮宗開祖の方が初めて妙法蓮華経という、まあ、お題目、まあ、これは日本史の項目に、まあ、なってしまいますけど、鎌倉仏教の一つ、日蓮宗の、ね、特徴は、南無阿弥陀仏じゃなくて、南無妙法蓮華経、妙法蓮華経というお経についていきます。これを信じます。という南無妙法蓮華経、これが南妙法蓮華経というふうにはなるんですけどね。南無阿弥陀仏は何枚だというふうに混ざってしまうんですけども、まあ、いずれにしても鎌倉仏教の一つ、まあ、その人が初めてこの妙法蓮華経という題目を唱えたところは、まあ、清張寺というのが、まあ、この山頂にありますよと。あとノコギリ山、まあ、文字通りノコギリの葉のような険しい、まあ、山の姿をしていると。それからこの加納山ですね、これがそんなに高い山ではないですけれども、君津市ですぐ西隣に鬼灘山というのが、この富津市になる。まあ、つまり、君津と富津のこの境目にこの山があるということですよね。境にちょうど近いところにあって、その山頂付近に、これは家族向けのね、観光牧場として知られています。僕も千葉県に住んでいたことがありましたので、その時に子供連れて行ったことがありますが、このマザー牧場というですね、山の上にあります。はい、マザー牧場があります。はい、まあ、ちょっとマイナーといえばマイナーなんですけど、まあ、地元ではね、結構まあ知られておりますからね。だから、御宿海岸、こちらが外房の網代湾で、同様の月の砂漠を知らない人多いんじゃないですかね。年代に僕らも当然知ってますけど、この月の砂漠という童謡がね、ここで生まれたと。つまり、この砂漠、この砂漠の砂という字が山水片であることも特徴的ですね、はい、砂ではなく山水片の少ないと書いて砂漠と言います。この歌 のイメージがここの砂浜で生まれたということなんですね。ラクダに乗った王子と王女様の像、それから三日月の花碑がこの砂浜に今も立っているそうですね、はい、この右の写真がそうです。はい、あとは佐原という、これ香取市ですけどね、今は、はい、この佐原が重要伝統的建造物群、これは1996年に指定されたんですけど、96年 関東で初めての重点圏に指定されたということです。関東初の重点圏、松下町で、木造とか蔵造りの、まあ、家並みがたくさん残っているんですけど、今もですね、商売をしているお家が残っているそうです。はい、今も商売をしている、ずっと続いているお家があるそうです。それからあと自然観光地としてましてはね、九十九里浜と、それから鴨川シーワールド。はい。鴨川シーワールドというのは、まあ、総合レジャーセンターということなんですけどね。はい。この九十九里浜は、渚人気ランキングの第1位ということで、はい、あまりにも有名な、まあ、サーファーなんかが、ね、よく訪れるんですけど、今この砂浜がですね、どんどんなくなってきているそうです。ですから、まあ、なんとかしてこの、ね、保護していかないといけないという状況ではあるんですけど、まあ、相変わらず人気が高い、まあ、砂浜海岸だということです。では、ちょっと県別地図帳はですね、休憩の後ということで、やろうと思いますので、じゃあ一旦休憩です。はい。